はようございます。高原五一郎です。経済評論家に大前健一さんという方がいらっしゃいますね。この方がコンサルタント会社にいた時、ある自動車メーカーからもっと業績を伸ばすためのアドバイスを求められたそうです。それで大前さんは現場を知るために営業マンを3人1組にしてインタビューを繰り返しました。これを全国で何十組何百組とやってるうちに、売れる営業マンと売れない営業マンの違いがはっきり見えてきたって言うんですね。売れない営業マンには一つ特徴がありました。あることがズバ抜けて上手なんですね。なんでしょう。売れない理由の説明がめちゃくちゃうまいんです。ですからお客さんが商品の不満を少しでも言うと、待ってましたとばかりに商品の欠点をとうとうと述べてしまうって言うんですね。性格的に欠点が気になる人は何を見ても欠点に詳しくなるって言うんです。これでは売れるものも売れません。ところが売れる営業マンには商品の長所に惚れ込んでるという点があるんですね。長所が気に入ってますので長所に詳しくなるんです。人間はどんなアンテナを立てるかによって同じ商品でも魅力のあるものにも見える、つまらないものにも見えるって言うんですね。これは人生についても言えることだと思います。もし、お先真っ暗というアンテナを立てると、お先真っ暗という情報ばかりがやってきます。一巻の終わりというアンテナを立てると、一巻の終わりを確信させる情報が集まってくるんです。しかし、大丈夫だというアンテナを立てると、大丈夫だという情報があなためがけて飛んでくるんですね。この人生のアンテナのことを人生観と言います。今日は聖書の代表的人物を通して聖書の人生観を紹介したいと思います。その人物とは、新約聖書の大部分を書いたパウロという人です。彼はこう言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここでパウロという人は、信仰によって生きていると言い切っています。では何をどのように信じて生きてたんでしょう。第一に、神の支配を信じて生きたんです。目の前に繰り広げられる現実が、いかに悲惨極まりないものであったとしても、それでも神の支配は及んでいる。時が来れば、神の計画が実現していると信じて生きたんです。4世紀にアウグスチヌスという人がいました。彼のお母さんは敬虔なクリスチャンでした。しかし彼自身は当時流行していたカルト宗教の虜になってしまうんです。その上、放蕩三昧の生活をしていました。母親のモニカは何とか彼がクリスチャンになるように願ってるんですが、アウグスチヌスは自分の生まれたアフリカを出て、当時世界一の歓楽街であるイタリアに行くと言って聞かないのです。そんなところに行ってしまったら、誘惑に負けてしまって、本当に立ち直れなくなってしまうでしょう。そこで彼女は教会に行きます。そして、神様、どうか息子がイタリアに行かないようにしてくださいと、徹夜で祈るんです。しかし、その祈り虚しく、彼はイタリアに向かってしまうんですね。ところが、彼女が行かせたくなかったそのイタリアで、アウグスチヌスはクリスチャンになるんです。彼は後にこう書いています。神よ、あなたは母の真の願いを聞いておられるがゆえに、一時的に彼女の求めを退けられました。それは母の永遠の望みを本当の意味で実現するためでした。祈っても願っても正反対の方向に事態が進むということがあります。しかしそれは神の力が不足しているのではなく、神の力と計画を理解する人間の能力が不足しているので、そのように見えるんです。パウロは見かけ上の世界がいかにひどくなっても、神の支配を信じていました。だからこそ、 打ち倒されなかったのです。第二に、パウロはキリストの愛を信じたんです。どう考えても神が愛だとは思えないような出来事に遭遇することが、長い人生の中に一度や二度はあるものです。何も悪いことしてないのに、罠にはめられたり、親切にした結果、かえって恨まれたり、誤解されたり、また突然の災害に飲み込まれてしまったり、そういうことが続くと、神様が愛だととても考えることができなくなりそうです。神はあなたを愛しておられないんでしょうか？いえ、絶対にそんなことはありません。神様はあなたをこの上もなく愛しておられるのです。その根拠はイエス・キリストです。キリストはあなたがまだ罪人で反逆していた時、あなたの罪の許しのために十字架にかかり、命を投げ出してくださったのです。あなたに永遠の命を与えるために、ご自分の一人子をさえ捨てた方が、どうしてあなたを愛していないということなどあるでしょうか。大雨の時も、雲の上には太陽が変わらずに照り輝いているように、人生の雨雲の上には永久に変わらない神の愛が輝いているのです。第三に、パウロは、この神の愛に応答する人生を生きました。自分のために命まで投げ打った方のために人生を捧げて走ったんですね。私は昨年ウィーンに行きました。そこで多くの音楽家や芸術家の生活した家、また彼らの足跡をたどってあることに気づいたんです。実は音楽でも絵画でも名作と呼ばれるものが続出した時代には一つ特徴的なことがあったんですね。それはパトロンと呼ばれる人たちがいたということです。パトロンというのは芸術家を物心両面で支える支援者のことです。彼らはこれと見込んだ若い才能に時間を与え、自由を与え、援助を与え、投資し、そうして支えたんです。そして、その頃のアーティストたちは、このパトロンのリクエストに応えて、パトロンのために作品を作ったんですね。彼らは不特定多数の一般民衆から受けることを狙って、作品を作ったのではありません。パトロンという、極めて個人的な、特定の、自分に期待を寄せる人のために、作品を作ったんです。そして、そのようにして生まれた作品には、力があるんですね。誰のためでもない作品にはそれほどの力がないんです。自分に夢を託してくれているこの人のために捧げようというその動機が作品に命を与えたんですね。自分の何かを捧げたいと思う相手を持つということは人を創造的にするんですね。自分の何かを捧げたいという対象を持つということは束縛ではありません。人を創造的にするのです。あなたをお作りになった神は、あなたの絶対的支援者ではないでしょうか。なぜなら神様は、あなたを作り、才能を与え、期待を持ち続け、今日まで生かし続けてきてくださった方であるからです。その上、キリストの命を犠牲にして、あなたを救い出してくださったんです。どうぞ、真の主権者、愛の源である方、そしてあなたを愛し、命を投げ出した神の御子を信じる信仰によって生きる人生を、どうぞあなたも選んでください。心からお勧めしたいと思います。